常任委員会審査報告。総務常任委員会予算決算常任委員会総務分科会。委員長松井光子、副委員長神田浩二、委員池永幸雄、坂本武人、斉藤正明、野口昭一。常任委員会災害による被害者に対する自然の減免に関する条例の一部を改正する条例。質問、控除対象配偶者から同一性系配偶者へ名称が変わったことで減免の適用範囲が広がるのか。答え、名称の変更だけで適用範囲は変わらない。分科会、平成30年度公私一般会計補正予算。財政課、質問、緊急防災減災事業災充当先の須谷市民センター空調設備の完成のめどは。答え、設計委託料と工事請負費を計上しており、設計を発注後、工事については下半期になる見込みである。関財課、質問、歳入予算については今後予算の組み替えがあるかもしれないということだが、個別計画については今年度中に策定するという認識でいいか。答え、歳入予算については現在県と協議中で組み替えが必要となった場合は改めてお願いすることとなる。計画について入札による業務委託を行い、業務受託者及び管財課職員等において現地調査による施設の劣化状況等を確認し、今後の協議を行い、平成30年度中に策定する。総務課、質問、今回採択されたコミュニティ助成金は何回目の申請か。答え、平成30年度事業については3件の申請があり、採択が2件、不採択が1件。今回採択となった辻区については3回目、水木大区については初めての申請で採択となった。質問、当初予定した職員数に対し5名の減となっているが、それに対する補充の対応をどのようにしているか。答え、新規採用予定職員の辞退などによる減となっており、補充等については次年度採用職員の中で検討していく。企画課、質問、市のホームページの改修のための増額補正とあるが、利用者にとって具体的にどう変わるのか。答え、スマートフォンに対応させる、また高齢者障害者向けの読み上げ機能などを付加してアクセシビリティを高め、動画が視聴できるよう改善する。交通防災課、質問、防災対策費で7カ所の自主避難所のうち5カ所分避難所停電用のポータブル発電機と照明器具ということだが、すべての避難所に今後増やしていくのか。答え、今回の補正で計上しているのは5カ所で、予定される自主避難所7カ所のうち2カ所には発電機がある。これから台風シーズンに入っていくので、今回の補正では緊急的に必要な5カ所分を計上した。質問、今回2分の1補助を使って行うということだが、金額の上限や使い道に制限があったのか。答え、今回平成28年度熊本地震復興基金の中の指定避難所等機能強化補助金制度を利用している。1カ所あたりの補助上限額は75万円となっている。人の制限についてはマンホールトイレ、非常用電源など制限があり、この補助金で対応できるものについては事業期間内に対応したいと考えている。環境衛生課、質問、菊池環境保全組合負担金の補正で増額する内容は何か。答え、清掃工場の建設は大掛かりな予算を伴う事業であり、当初予算額で提示されていたが、 今回詳細設計により計算され必要額が提示されたためである。質問。昨年度のエコ祭りと違った案になっているようだが。答え。市の文化祭と同時開催を予定しており、文化協会へも相談して、ビーブルサブアリーナや通路を利用できるようになった。また、ビーブルを使用することで、雨天の影響も少なく、市民が多く参加するイベントと合わせて開催したい。担当は伊沢でした。
文教経済常任委員会、予算決算常任委員会文教経済分科会、委員長、後藤修一、副委員長、上田金也、委員、坂本さなえ、青木照美、松本隆一、澤田裕二。常任委員会、災害による被害者に対する市税の減免に関する条例の一部を改正する条例。質問。入居者は毎年家賃決定のための収入申告を行う必要があるが、今回の改正により入居者が認知症等の場合、市が収入状況の調査をし、家賃決定ができるようになった。この場合、身寄りのないことなどが条件となるのか。答え。入居者の方がどのような状況であるのか、関係課や民生委員に聞き取り調査を行い、確認しながら対応していく。平成30年度、甲子市下水道事業会計補正予算。質問。上下水道課の班構成が変わったことの意味や目的は。答え。機構改革により、庶務料金班と管理公務班から水道班と下水道班へ明確に住み分けを行ったものである。行使指導路線の認定。質問。市が自衛隊の用地を借りて道路として使っていたものを払い下げしたものなのか、無償ではないのか。答え。相手方の要望により割譲する前に指導認定をするもので無償ではない。分科会。平成30年甲子市一般会計補正予算。障害学習課。質問。トレーニングルームの業務形態が直営から委託に変更された経緯は。答え。インストラクターの募集を行ったが応募がなかったため、町内で協議を経た結果、4月8日のビーブル開館に合わせて再開できるよう、急遽業務委託に切り替え対応した。学校教育課。質問。タブレットを今後通常学級にも整備する予定か。答え。今のところ特別支援教室以外への整備は考えていない。農業委員会。質問。荒廃農地等利活用促進交付金制度とは。答え。耕作放棄地として認定された農地を耕作できる農地に戻す際に、一旦あたり5万円を補助する制度である。またその農地を貸し借りする場合は、その後5年間無償で貸さなければならないという制度である。農政課。質問。水田産地化総合推進事業費補助金とはどのような事業か、また米の作付け数量の動向は。答え。旧新需給調整システム推進事業補助金から新たに水田産地化総合推進事業費補助金に代わり、平成30年4月1日の熊本県の内報により、協議会と市町村それぞれに補助金が配分される。また、米の作付け数量については、県の目安により、本市の作付けは減ってきている。商工振興課。質問。熊本未来型農産業コンソーシアム拠点創出事業を実施することで、農家の所得向上につながるのか。答え。本事業は、地域農家の所得を向上させることを主たる目的としている。そのために、例えば今後収益性が見込める作物や、作業負担を軽減し、生産性が向上する農業機器等、 農業に関する新たな技術、情報を地域農家へ提供することで、地域農家の所得が向上するように働きかけていく。建設課、質問、舗装事業の予算が削減されているが理由は？答え、新設道路の建設が2路線あり、舗装事業の予算が削減された。都市計画課、質問、相生住宅の建て替えについては、PFI で建てることが中止になったのか、あるいは建て替え自体が中止になったのか。答え、PFI での建て替えを中止するという報告を政策推進本部会議に報告しており、建て替えがなくなったわけではない。住宅マスタープラン、住宅長寿命化計画、合わせて高市市に必要な住宅の戸数をマスタープランで策定していきたい。担当は高市でした。
健康福祉常任委員会、予算決算常任委員会健康福祉分科会、委員長西島貴弘、副委員長来海恵子、委員浜口正明、浜本光一郎、大隅清明、青山隆之。常任委員会、高市市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。質問。放課後児童支援員としての水準を確保することが重要であり、5年以上の実務経験の内容を審査する等、具体的な基準を作るべきではないか。答え。他市町の動向も見て、支援員としてふさわしい人材を確保するための基準を検討し作成していきたい。平成30年度高市市国民健康保険特別会計補正予算。質問。特定健診データ、レセプトデータなどを分析して事業化に取り組むのは今までも行ってきたことではないのか。答え。今までも医療、介護、健康診断等でのデータは、おのおの担当課で分析を行っており、本市が置かれている状況や傾向はつかめている。さらに、今回専門知識がある事業所と連携し、より複合的、横断的な視点を取り入れ、年代、性別、疾病、地域性など、詳細な分析を行うことにより、増大する医療費、介護給付費に対し、どこからどのような事業を実施していくことがより効果的であるか検証し、施策へと反映させるためのものである。子育て支援課。質問。子ども・子育て支援事業計画策定に向けたニーズ調査項目の内容は考えているか。答え。計画策定に向け、今年度は子育て世帯を対象にアンケート調査を実施する。調査項目については、国の基本指針に基づき、今後、本市、子ども・子育て会議で検討することになるが、基本的な調査項目に加え、本市独自のニーズを把握するため、保育施設利用者の送迎ステーションの必要性や、昨年度に熊本県が実施した子どもの生活実態調査の本市データの分析結果も踏まえた子どもの貧困に関する項目等についても現段階では加味していきたいと考えている。分科会。平成30年度高市市一般会計補正予算。福祉課。質問。生活保護基準等の制度改正の内容は？答え。生活扶助基準の見直しを行い、一般低所得世帯の消費実態、年齢、世帯人員、居住地域別との均衡が図られる。児童養育加算は、現行の中学生までから高校生までに支給対象が拡大される。 また母子加算の見直しなどが行われる。さらに生活保護受給世帯の子どもが大学等に進学した際に、新生活の立ち上げ費用として一時金を給付する進学準備給付金が創設されることなどが主な改正点である。質問。生活困窮者自立支援事業で県が一括委託している事業の本市の実績は？答え。就労準備支援については利用者4名。一時生活支援については入所者1名。家計相談支援については利用者11名。子どもの学習援助については参加者18名。小学生9名、中学生6名、高校生3名となっている。質問。生活困窮者自立支援事業の子どもの学習援助の状況は？答え。社会福祉法人菊愛会と学校法人松本学園の共同体に県が委託をしている。本市では週に1回、黒石市民センターなどにおいて学習支援を実施している。6月18日月曜、委員会開催中の現地調査を行い、ユトリック団地南側に新設された II 保育園、旧霞保育園を視察した。
予算決算常任委員会報告。委員長坂本武人、副委員長池永幸男、委員構成機長を除く全議員。審議日程。平成30年6月15日金曜、予算決算常任委員会全体会、質疑及び分科会、総務分科会、文教経済分科会、健康福祉分科会を設置し、付託事件の審査を行うこととした。平成30年6月18日月曜、19日火曜、予算決算常任委員会、各分科会、3分科会による審査を行った。平成30年6月25日月曜、予算決算常任委員会、全体会、分科会長報告。自由討議による分科会長報告に対する質疑及び総括質疑事項の選定を行った。平成30年7月2日月曜、予算決算常任委員会全体会、総括質疑、討論、評決。総括質疑。公共施設個別計画策定業務の方針について。質問。1。公共施設個別計画策定業務に今般該当の施設の選定理由の確認及び対象外施設の計画策定にかかる協議の有無。2. 管財課新設に際し、その役割、守備範囲の確認及び公共施設運営管理方針の決定機関の責任所在の確認。答え。本市の総施設数111のうち、基準として面積が200平方メートル以上、かつ将来的にも市が所有し、改修及び維持管理を行うことが決定している60施設を今回選定している。対象外施設については、方針決定後、個別計画が必要な施設においては順次策定を行っていきたい。担当する管財課に関しては、2班編成で、主に、私有建築物の設計施工の管理監督及び公共施設の利活用にかかる総合管理計画の策定等を業務とする新設の施設整備支援班がこれに当たることとしているが、公共施設運営管理方針の責任の所在は重要施策の総合的判断の決定機関として位置づけされている政策推進本部会議となる。熊本未来型農産業コンソーシアム拠点創出事業について。質問。 1. 補助金交付根拠、税収メリット、市内生産者への具体的還元策、具体的雇用促進策の再確認。2. 補助金交付後の進捗管理方法及び事業効果への関与策の有無の確認。答え。本事業の補助金交付根拠として効果が期待できるものは、共同加工場の整備による固定資産税及び拠点整備に伴う本社移転等による法人市民税の10年間で5700万円を見込んだ税収メリットがあるほか、市内生産者に対し農作業の効率化を図る機器の提供や水耕栽培等の新たな農業技術移転による生産性の向上拡大に伴う農家所得の上昇を考えている。具現化するための関与策としては、事業主体の熊本未来型農産業コンソーシアム推進協議会にすでに理事として市長が所属しているほか、甲子未来研究所も会員として参画していると協議会における各種事業等に係る決定権を有しており、市の意向を反映できる仕組みとなっている。これにより事業の進捗や効果等の議会への報告も可能であると言えよう。子ども・子育て事業計画策定事業について。質問1、当該事業の目的と効果の再確認。2、目的を達するためこれまでの実態傾向及び県の調査結果に依拠する調査項目の選定並びに実施方法の必要性の有無の確認。答え。今回のニーズ調査は平成32年度から5カ年の第2期計画を策定する際の基礎資料とするもので、子育て世帯が望む子育て支援策を的確に把握し、市民の意向を忠実に反映させる上で計画に実効性を与えることを目的及び効果と捉えている。調査項目の選定をはじめ調査内容の検討などについては、有識者を含む子ども・子育て会議の中で国から示される全国統一の必須項目に加え、県が行った子どもの生活に関する実態調査やこれまで市が実施してきた調査の分析結果を踏まえながら、意味のある効果的なものにする必要性を感じている。転入人口の増加に加え、保育の無償化等による保育対象人口の急増という本市特有の状況も十分加味しながら、保育ニーズの確実な把握に努めたいと考えている。なお、その他の総括質疑事項については次の通りです。熊本地震復興基金を活用した指定避難所の強化事業について。1. 当該事業の内容及び補助条件の再確認。対象基準、期間、金額。2. 復興基金原資の補助事業の今後の展望予測、情報の確認及び補助制限のある場合における避難所整備の予算措置についての方針の有無。電子黒板の5年リースについて。1. 当該事業で期待される教育効果の確認。2. 指導運営にかかる障害回避策、教員の指導スキルアップ施策への行政対応の必要性の有無の確認。これで常任委員会審査報告を終わります。